ただいまより2025年2月16日第三主日礼拝を始めます。朗読文1詩1編。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、
情ける者の座に座らぬ者は幸いなり。
かかる人は主の乗りを喜びて、
昼も夜もこれを思う。
かかる人は流れのほとりし植え敷きの、
時に委ねて実を結び、
葉もまたしぼまざるごとく、
そのなすところを皆栄え。
悪しき人は叱らず、
風の吹き去るもみ殻のごとし。
されば悪しき者は裁きに耐えず、
罪人は正しき者の集いに立つことを得ざるなり。
そうは主は正しき者の道を知りたもう。
されど悪しき者の道は滅び。
賛美歌11。
Thank you.
聖書を読み出します。ルカによる福音書9章46節から50節、新約聖書の124ページ上の段になります。ルカによる福音書9章46節から50節、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さい者こそ最も偉い者である。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわない者はあなた方の味方なのである。ここまでです。お祈りいたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する兄弟姉妹の皆様と、そしてネット礼拝を通して共に祈りを合わせておられるお一人お一人と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。礼拝を覚えつつも、それぞれの事情により集えない兄弟姉妹の方々を覚えます。特に病の中にある方々、ご高齢の方々、さまざまな困難の中におられる方々に主の癒しと慰めが注がれますように。どうかその場にあって主の深い愛に気づき、注がれる愛に満たされますように。私たちを取り巻く日常は日々心が重くなるニュースが多いですが、その中にあっても私たちは祈っておくことを忘れませんように、互いに思い合うことを諦めませんように。当たり前にある当たり前がどんなに幸せなことかと思わされます。感謝の心を忘れずに歩んでいくことができますようにお導きください。今朝は偉そうな弟子たちと題して、須賀匠牧師が御言葉を取り継いでくださいます。語られます匠牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を開き、御言葉で満たしてください。この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、舞牧師のお働きを祝し、健康をお支えください。田口新学生の学びの上に神様の祝福とお導きをお願いいたします。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながらず一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕に当たられるお一人お一人の信仰と健康等をお守りくださり、どうかその技を尊く清めお持ちください。言い尽くせません。感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌243番。
Oh,
信仰告白、使徒信条。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリオより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、偉そうな弟子たち、塚田久美牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第9章46節から50節の御言葉であります。46節の御言葉をお読みいたします。弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。弟子たちの間で議論が起きました。テーマは誰が一番偉いのかというテーマです。これはある種非常に幼い議論ではないかと思います。ある説教者は次のように言っております。少し分かりやすく表現しますと、はっきりとしたリーダーを持っている集団はむしろ組織内で序列を作りたがるものだと、なんとなく分かるような気がいたします。47節の御言葉にはこう書かれています。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。イエスは彼らの心の内を見抜きとあります。主イエスキリストはここで弟子たちの心の内にある問題を見抜かれました。弟子たちのあの議論に幼さを感じたあの感覚はまだ表面的な問題でしかないということです。この問題は私たちにも気づくことのできない人間の心の奥底にあるもっと奥深い問題なのだということです。そして主イエスキリストはその心の内を見抜いておられたと言われているわけです。主イエスキリストはその深い問題の本質を気づかせるためにここで一人の子供を用いられました。48節、言われた、私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお遣わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。現代の一般的な感覚において子供とはどういうイメージでしょうか。可愛い存在でしょうか。純粋な存在でしょうか。あるいは社会において守らなければいけない存在でしょうか。まあ、いずれも間違ってはいないと思います。けれども当時の感覚は現代のものとはもちろん違うわけです。当時の子供とは無価値なもの、無力なもの、受け入れられないものでありました。 要するに軽んじられた存在であったわけです。それが当時の子供に対する価値観、感覚でありました。つまり主イエスキリストはここで弟子たちに対して無価値な存在、軽んじられている存在を受け入れることを弟子たちに求めたことになるわけです。まあ、正確に申し上げるならば、無価値なものを受け入れることが主イエスを受け入れることであり、主イエスを受け入れることが父なる神をも受け入れることであると、まあ、そのようにイエス様は教えられたわけです。ここで主イエスは無価値なもの、小さなものを、存在を受け入れることと、イエス様、そして神様を受け入れるということを結びつけてお考えになりました。神様を信じ、主イエスをキリストと信じ、神の家族となった今、この私は自分にとって無価値なものをも一人の神の家族として受け入れ、大切にし、共に歩むべきなのだということを主はその弟子たち一人一人に望まれたわけです。もう一人の家族として、一人の仲間として、一緒に生きる者として無価値なものを受け入れていきましょう。それがイエス様を信じる群れなんだ、神様を信じる群れなんだと、イエス様はそのように定義したわけです。弟子たちは誰が一番偉いかと議論をしました。要するに主の弟子たちの間で序列を作ろうと考えたわけです。その時、人は本質的に何をしているんでしょうか。それはあるものを受け入れ、あるものを排除しようとしているということになるわけです。一つの組織において序列を作ることが、知らぬ間に各々の心の中で排除をする心を生み出してしまう、そういう事実をイエス様はここで教えておられる。誰が一番偉いのかを決める議論は、反対から言えば誰が一番底辺なのかを決めることでもあるわけです。主イエスは48節において、あなた方の中で最も小さいものこそ最も偉いものであると仰せになりました。解釈の仕方によっては、この御言葉は主イエスも同様に最も小さいものを偉いものだという新しい序列を作っていないだろうかと、そのように感じてしまうかもしれません。しかしこの御言葉はそもそも弟子たちの議論を受けて語られている言葉です。すなわちそもそも誰が偉いかという議論そのものが誤った議論であるけれども、あえてその議論に終止符を打つならば、最も小さいものが偉いのだと言わざるを得ないのだという、まあ、そういうニュアンスの言葉になるわけです。それゆえに、ここで私たちがイエス様から受け取るべき教えは、偉さを求めて他者を排除したり、逆にあえて小さいものを演じ最も偉いものになろうとすることではなくて、目の前にいる最も小さいものを受け入れ、そのものと共に一つの家族として一緒に歩んでいきなさいということ、これがイエス様から受け取るべきメッセージなわけです。偉い人になろうと思ってわざとこう謙虚な謙遜な小さなものを演じる必要はない。大事なことは、目の前の一人一人を、それがどういう立場の人であったとしても、自分の家族として、自分の仲間として、その一人一人の価値を生み出しながら一緒に生きていく、そういう群れであってほしいというのがイエス様の望んでおられる弟子たちの姿だと言えるわけです。 イエス様はこのようにおっしゃられました。私の名のためにこの子供を受け入れる者は、私の名のためにとおっしゃった。この世的な、あるいは一般的な感覚であったり道徳観、一般的な道徳観や倫理観において子供を受け入れるわけではないんです。いわゆる、まあ、寛容の精神を持って社会的弱者を受け入れましょうという教えではこれないです。私たちが子供を代表とするその小さな弱い存在を受け入れるのは主イエスの名のためなのであります。主イエスに愛され、主に従う者として目の前にいる一つ一つの小さい存在を、弱っている存在を受け入れる、それが主の弟子たちの姿であります。子供たちのために、あ、もちろんそうですよ、子供たちのために、この社会的弱者のためにって言っている段階ではもうすでに上から目線なんです。イエス様のためにするんですよ。私、イエス様の御業に従ってやるんですよ。その主は、そのイエス様は私たちのために何をしてくださったでしょうか。まあ、前回の御言葉にもありましたが、その主イエスは私たちのために人々の手に渡され十字架にかけられたお方であります。私たちのために人の手に渡され、苦しみを受け十字架にかけられ死んでいかれたお方です。私たちの罪を背負い身代わりとなって十字架にかけられたお方であります。私たちのために忍耐し十字架で死に、私たちを許してくださったお方です。それほどまでに無価値であった私たちに価値を生み出し受け入れてくださったお方であります。私たちはその救い主に、その救い主の救いを受けていただいて、その救い主に従う者として今日生きてるんです。私たちの人生はもはや私たちだけのものではない。その人生の中心には主がおられる。そしてその主のために、主の栄光のために、私たちは目の前にいる小さな存在を受け入れ、それに価値を生み出し愛し、そしてそれと共に生きることを目指していくのであります。まあ、幼児教育、私たちは幼稚園の付属幼稚園を、神様によって与えられていますけども、その根底にあるのは、私たちのために全てを捨ててくださったお方が私たちと共に生きておられる、そのイエス様の栄光のために目の前の小さな幼子たちを受け止めていく、これが本来あるべきキリスト教の保育や教育の理念でなければいけないわけです。特別な感情を持って寛容の精神に生きる、そんな必要ないんです。ただイエス様の救いを受け、その救いの恵みの中で主に従い生きていく、その恵みに満たされて自分の価値に気づいて生きていく、偉くならなくていいんです。もうあなたには価値があるんです。その深い恵みの中で、その深い恵みを味わいながら他者に対して主のご栄光のために、その他者に対して価値を生み出しながら生きていく、それが私たちに与えられている信仰生活であるべきだとイエス様はここで教えておられるのではないでしょうか。49節から50節の御言葉を読みします。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわない者はあなた方の味方なのである。弟子のヨハネは次のように言いました。悪霊を追い出している、悪霊を追い出していると。 つまりこの人は誰だかわからないですが、この人は主イエスの名によって実際に悪霊を追い出していたということがここからわかります。つまりこの人を通してもまたキリストの名による神の力が働いていた。無名の方ですね、どなたか分かりません。でもその人を通してもまたキリストの名による神の力が働いていたということが分かります。しかしヨハネはこの人の行為をやめさせたいと感じたわけです。まあ実際やめさせたのかもしれないですが、その理由は私たちと一緒ではないからであります。その人が自分たちと行動を思いを共にしていないからです。そもそもこの無名の人は悪魔の名によって悪霊を追い出しているわけではありません。主に従う一人としてその技を行う者として用いられているわけです。要するに主イエスに従うスタイルがその弟子たちとはそもそも違っていたということになるわけです。それぞれ違った仕方で主に従い、主の栄光を表し、主の弟子として生きているに他ならないわけです。それに対してヨハネはその働きを妨げ、あたかも自分たちの方が偉いのだと考えてしまった。そこにヨハネの問題があるわけです。悪い言い方をするならば、傲慢と独善的な人間の姿がここからよく表されていると言えるわけです。キリスト教、とりわけ日本のキリスト教会には多くの教派諸教会があります。いや、教会の中に、各国教会の中においてすらたくさんの価値観を持っている人もいるわけです。みんなが違うわけです。その働きも伝え方も違うわけです。 SNS を駆使する人もいれば、それを使わない人もいるわけです。チラシをまめに配っている人もいれば、家庭集会を伝道の場にする、あるいは牧会の場にする人もいるでありましょう。礼拝にこうして姿を見せ続けることに伝道の意味を見出す、そういう人もいるだろうと思います。しかし私たちは皆主の名のためにこれをしているわけです。私たちのために主が血を流されたことを覚えて、それぞれに与えられた場所でそれぞれの賜物を出し合って一緒に生きているわけです。そこに優劣はありません。すべてに価値があるんです。なぜ人は誰かの上に立ちたいと思うんでしょうか。まあ教会の中でもマウントを取りたがる人っていうのもいるかもしれないですね。マウントって相手よりも上の立場に立とうとする、言いまかそうとするっていうね、そういう人もいるかもしれない。なぜ人は偉そうになってしまうんでしょうか。なぜ偉くなることに固執をしてしまうんでしょうか。なぜ序列を作りたがってしまうのでしょうか。なぜ見えすいた謙虚さで他者を持ち上げようとするんでしょうか、太鼓持ちのように。なぜ牧師たちは偉そうなんでしょうか。なぜ牧師たちは、いやそんなことないです、自分にはできませんとか言いながら心の中では教団総会議長になりたいなって思っちゃうんでしょうか。日本人特有、人間特有だと思うんですけども、あるいは特に牧師たちなんかそうなんですが、役職を偶像化してるんですよ。結局は役職というものを神のようにして崇めちゃってしまう。いろいろと理由はあるかもしれないです。 けれども言えることあります。自分を認めてほしいからでありましょう。自分を認めてほしいのは自分の価値に気づいていないからであります。だから役職に寄りすがろうとする。これがあれば自分は認められるって劣等感なんですよ。主イエス・キリストは神様の御前における私たちの無価値さを誰よりも知っておられます。無力であることを知っています。それでも主は私たちのために血を流し命を捧げ罪を背負って十字架に向かっていかれた。そして復活し今も生き私たちのうちに聖霊によって価値を生み出してくださっている。偉くならなくたってあなたには価値があるんです。役職を力ずくで奪ったって、あるいはその役職が奪われたってあなたには価値がある。この教会の中で自分は何もできない、自分は無力だ、自分はあの人よりも何もできない、いやあの人よりは何かできてる、何もできなくたってあなたには価値があるんです。だってあなたのために主イエス・キリストは十字架にかかってそして復活され新しい命をくださった。その深い恵みをお互いに覚えてそして互いに価値を生み出し合っていく、そういう群れであってほしいというのがイエス様の私たちに対する望んでおられることではないでしょうか。まあ、その幸いにもう一度立ち返って私たちは信仰生活を自らの信仰生活を見直していきながら新しい一週間を歩み出したいと思います。一言お祈りを下げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらも今与えられているこの自分に満足することができず、もっと偉くもっと多くを望んでしまうことがあります。そのところにおいて私たちはあなたよりも自分の理想を優先して生きているかもしれないです。主よ、私たちを憐れんでください。もう一度あなたの御子イエス・キリストの十字架の贖いの恵みへと私たちを導いてください。私たち自身がそれによって自らの無力さを知るとともにあなたによってそれでも愛され生かされているその幸いへと立ち返ることができますように。そしてその深い恵みの中で私たちがお互いを受け止め合って生きていく、そういう新しい道へと導いてください。またあなたがその道を切り開いてください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌332番
Thank you.
ましょう。 正英541番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々常しえに限りなくありますように。アーメン。